こんにちは、遠藤克樹です。向井蘭の社長は労働法をこう使え。向井先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日もね、いきたいと思いますけれども、質問に行きますか。
はい、お願いします。
早速いきたいと思います。今日はですね、これ以前ご質問いただいた方のようでして、30代の起業家の方ですね、いきたいと思います。
はい、
向井先生、遠藤様、いつも楽しく拝聴しております。第369回タイムカードアプリを開発中、丸目機能は必要かで取り上げていただいた株式会社 &AI 松永と申します、ということで、名前まで出してご質問いただいております。
はい。
先生の丸目機能の説明が大変わかりやすく、深く理解することができ、開発中だったアプリ機能にも反映させることができました。おかげさまで勤怠管理サービスのカンディルを無事リリースすることができました。使いやすさと低価格が強みで、まだタイムカードを使っている地方の企業様に大変良い反響をいただいております。今後社労士の先生とも連携し、導入企業数を増やしていきたいと考えております。ここで質問ですが、どういう勤怠管理システムが社労士の先生にとって使いやすいのか、選ぶきっかけなどご教示いただければと存じます。群雄割拠の勤怠管理サービスで後発ではございますが、使いやすさと価格で勝負してまいります。何卒よろしくお願いいたします。
はい、
ということでして、
はい、
まあ非常にお上手にここをね、広報活動にも使っていただいて、
あ、
堂々と出していこうじゃないかということで、
はい、
せっかくなんでね、
はい、
いやでもすごいですよ。改めて調べたんですが、2022年の9月に配信している回でして、
はい、
まあ、約2年半越しでもうリリースをされての、今うまくいっているっていう形でご質問ですね。
はい、すごいですね。
すごいですよね、
はい、
さあさあ、そんな中であれば、はい、ただね、この方が松永さんですか、おっしゃる通り、はい、会長さんみたいなんですけども、
はい、
後発ですよね、当然ね、この業界。
めちゃくちゃ後発ですね。
ねえ。
はい。
そんな中ですけど、ちょっとどうなんですか、はい、多くの勤怠管理システムを知っている立場からすると。
いや、もう本当に、なんだろう、群雄割拠、レッドオーシャンって言っていいかわかんないですけど、もう、なんだろう、何十社あるんじゃないですかね。
そうですよね。
で、IT 企業、もともとこう、なんだろう、社労士系の仕事をやってた会社さんが作ったものも、まああるんですけど、
はいはい。
もともとこう、なんだろう、勤怠とか社労士先生関連の仕事をしていた会社がやってる場合もあるんだけど、ほとんどがもう全然関係ない分野から、いきなり IT 企業として、一分野として勤怠管理ソフトを開発したみたいなのが多いですね。
うんうん、ああ。はい。システム屋からの、
そうですね。
部分的にちょっと開発してみた系、ね。
そう。そう。それでも群雄割拠してるんで。いやー、これでも本当大変。ただ、後発組のメリットがあって。
はいはいはい。
もう先発組を研究できますので。
うん。
で、あとうまくいってるところを真似できちゃうから。
はあ、はあ、
だから、そういう点では、すごく後発組は、まあ、ディープシークじゃないけど、
うんうん、
まあ、一気に追いつける可能性もあるんですよね。
ターゲットも絞ってね、空いてるところに狙い撃ちっていうのもね、はい、できるでしょうからね。
はい。はい、で、まあ、僕は社労士の先生とはお付き合いはありますので、
そうですね。まあ、ものすごい数ありますよね。
ただ、そんなにこう、勤怠管理ソフトの、なんか、愚痴とか、これがいいとかはあんまり聞いてないんですけど、僕なりにちょっと推測するのをちょっとまず言うと、
はい、
一つはやっぱりですね、意外と多いのが変形労働時間制っていう労基法上の独特の制度があるんですよ。
うんうん
うん。うん、変形労働時間制って言ってですね、1ヶ月単位と1年単位というのがあって、あと、まあ、あんまり使われてる企業はそんなないけど、フレックスタイム制っていうのがあるんですね。
ほうほうほう。
これが、やっぱり標準的なものから大きく外れるんで、めんどくさいんです。
なる。
かなり。
うん。
だこの愚痴が ここは何回か聞いたことあるんで、これをですね、対応がきっちりできてると大きいと思いますね。
ああ、この変形労働時間と、
そう。
フレックスの、
そう。
このややこしい、標準から外れたエラー値を対応できるかというのがポイントの一つ
ですね。そうですね。はい。あとはですね、各社ね、なんか独特のマイルールみたいなんですよ。給与計算とその勤怠集計、
うんうん、
でそれに合わせてくれってリクエストは多いと思います。だからこうシステムが
個別カスタマイズ部分ってことですか。
そうですね、システム側に合わすのが一番いいんだけど、僕なんかはそう思うんですけど、自分たちに合わせてくれっていうリクエストが多いですよね。
なるほどね、これはありますよね。
うん、だからそれがさっき言った丸め機能なんか違法な場合も多いんだけど、
うんうん、
違法なものも要求されちゃうから、だからまあ社労士さん、社労士の先生も困っちゃうと思うんですけど、まあ、そこをなんか各社の要望をいろいろ言われるものが反映できたら、それは使いたくなりますね。
ああ、
うん、使いたくなりますね。あとはですね、あ、そうそう、社労士の先生独特の内容を言うと、社労士の先生が使う業務システムがあるんですよ。
はい。
社労務とか、オフィスステーションとかあるんですよ。3つ、おお4つ、5つぐらいあるんですけど。
それは社労士の先生が何用に使う？
いろいろな手続きするとき使うものです。
はは。
はい。
それはシステム上で申請手続きをする
したり、まあお客さんの管理をしたりするときに、まあ今はクラウド型が主流なんですけど、老舗の、
会社。税理士にとっての奉行とかそういう感じですか？
ああ、ですかね。税理士さんは僕わかんないですけど、こうなの、プロ向けのシステムですね。
ああ、あるんですね、
はい。プロ向けのシステムがあって、そこと、連携できたらめちゃくちゃ話弾むと思いますね。
はあ。
はい。で、あともう一個言うと、給与計算で苦労してる社労士の先生多いんですよ。
うんうん。
すごく多いですね。だから給与計算ソフトと連動するってのも、まあもうやなさってると思うんですけど、めちゃくちゃ大事ですね。
なるほど。
はい。
社労士の先生ニーズの目線ですもんね。
ニーズ目線でいくと、今みたいなものがある。あと、お客さんのデータを社労士の先生も共有できる仕組みがあると、要するに会話ができるわけですよね。
はい、はい、はい。
このデータこうですよねとか、この人のデータちょっとないですねとか、すぐリアルタイムでクラウドで共有できたら、早めにこう指摘できるじゃないですか。
うん、うん。
給与計算の締め切り前とかに。そういう仕組みもあると、おそらく、あ、いい、それいいねってなると思うんですね。はい。うん、まあ、私はやってないからそういう実務は、
うんうん、
まあ、素人目線になりますけど、今みたいな愚痴をたまに聞いたことがあるんで、まあ、当たらずとも、遠からずかなと思いますね。はい。
まあ、というあたりを踏まえて、まあ、ただね、後発なんで相当調べたりもされてるんでしょ？
いや、絶対、いや、もう僕の今言ったことなんかも全然調べて対応されてるのかななんて思っちゃいますけど。
ね、一回ね、ちょっと向井先生ご連絡いただいてお話しして、どんなサービスかとかも教えていただくとね、話がまたさらにね、
そうです
ね、
そうなんでね。せっかく質問していただいてね、はい、
これだけ前向きに、マーケティングもね、こんな角度で攻め込まれるような方ですからね。多分お話ししたら面白いんでしょうね。
はい。やっぱり、ホームページもこの会社さんの、この商品さんの、商品さんでさんじゃないけど、商品の、ホームページ見ましたけど、ああ、いいとこついてんなって、もう偉そうに思ったのはですね。
おお、どこですか？
やっぱり建設業とか、結構重視して 攻めてる感じですね。
建設、医療、介護、福祉あたりをね、攻め込んでるっぽいですよね。
ここあたりは、要するに現場の仕事じゃないですか。
確かにね、超アナログな業界
ですよ
ね。
アナログなんですよ。紙なんですよ。タイムカードあっても紙だったり、で、もう本当ガチャンってやつもまだあったり、本当に。
ガチャン
ガチャンってあるんですよ。わからない
です。ガチャンって。
いや、印刷されるんですよ。ガチャンって。
うん、ちょっと音声で表現難しいですね。なるほどね。印字されてね。
そう。まあ僕仕事でまだやっぱりたまに出てくるのもあるし、僕実家が旅館だったんですね。おじさんとおじいちゃんがやってたんで。
はいはいはい。
旅館で、旅館のタイムカードの近く、タイムカードが近くにあったんですよ。この、遊ぶ場所っていうか。
遊び行くと。はい。子供の頃に覚えてるんですね。
ガチャンガチャンって押すから、これなんだろうと思ったらタイムカードで、今でも覚えてますね。昭和平成かな昭和。
ちょっと待ってください。ガチャンって多分知らないからイメージできないんだな。打刻の機械に入れるやつじゃないってことですか？そんな話は本当にしょうがないのか。
トースターみたいな。
ああ、なるほど。で、電気系じゃなくて。
なんか本当ハンコで押されるみたいな。
ああ、そういうことね。なるほど。うん、あるんですね。
うん。いや、まだあると思うんですよ。
でもそういったところの使ってそうな業界に結構絞って入ってってるっていうところが面白い。
いや、この活用事例みたいなとこで、介護、福祉、医療、建設、事業っていうのは、いいとこついてんなって思いましたね。
ああ、ですか。
偉そうに言うと。はい。
まあでもね、せっかくですのでね、じゃあ、向井先生にご連絡いただいて、一回ちょっとサービスの概要を教えてもらいつつ。
そうですね。
まあ面白かったら ね、またゲスト出ていただくなんて話にもなるかもしれませんからね。
はい。ぜひぜひ。はい。
そんなことも含めて、ぜひ、頑張っていただきまして、はい、また、ご連絡いただけたらと思います。
はい。
ということで、これちなみに、そうだ、リスナーの皆様用にね、スポンサー案件ではありませんのでね、この方の戦略ということで。
あ、そうですね。スポンサー案件じゃないです、ね。
スポンサー案件ではない、はい。逆にね、スポンサー案件にしたいということであれば、それを、受け付けておりますので。
はい。
松永さん、お待ちしております。
はい。
まあ、そんなところでしょうか。
はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では向井蘭への質問を受け付けております。ウェブ検索で向井ロームネットと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。